私たちは愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。まず最初にですね、今日は1分動画は、予言は、神の与えた武器だったかな、そういう内容だったと思いますけれども、お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日は予言は神が与えた武器についてです。私たちの教会は神様に祈り聞き従う教会としての歩みを示されスタートしました。徹底して聞き従うために日々聖書と祈りの中で神様に聞いてきました。しかし一つ聞くにも多くの時間がかかり、聞くべきことが溜まってしまうという問題が発生。そこでもっと早くはっきりと示してくださいと切実に祈り求めた時に、予言の働きが開かれました。それは祈りの答えでした。そして予言の働きを受け入れた時から、神様の御心をより早くより正確に捉えられるようになり、教会の歩みと働きは大きく変わりました。神様はご計画を示し、指示を与え導いてくださいます。それは最善の道です。その語りかけの中心は祈りと聖書です。それとともに主要な手段の一つとして予言の働きが与えられています。賜物を用いなくても伝道や教会の立て上げはできます。しかし賜物を用いるなら、さらに大きな主の働きを見ます。使徒の一章八節では、聖霊様の力が証人としての力、賜物を通しての技として表されました。賜物は神の国の進展のための強力な武器です。この時代、神様の大いなるご計画に預かり、主にある働きを全うするために、主に信頼し備えられた賜物の武器を取り、正しく用いる必要があります。その時に神様の勝利が力強く表されていきます。ではまた。
はい、ありがとうございました。予言のことをずっと聞いてきましたけど、今日が一応予言は最後で、また次は新しいシリーズを始めますけど、予言は神様が与えた武器っていうところでしたけれども、私たち篠塚クリスチャンセンターはですね、84年に秋元牧師と岡丸牧師が、主に示されて始まった教会ですけど、一番最初から神様の御声に聞き従う、神様が語られる言葉を聞いてその声に従っていくっていうことを、徹底して求めた教会です。多くの教会が自分で考えプランして、自分がいいと思うこと、これは神様が喜んでくださるだろうと思うことを企画し考え、そしてそれを主に祝福していただくっていうパターンが多いんですけれども、そうではなくて、神様の方が計画を持っているので、その神様のおっしゃることを聞こう、語られるまで待とう、はっきり確信するまで待ち望んで、そしてそれを行うっていうことだったんですね。ですから、はっきり神様から語られ、その声を聞くっていうのはやはり時間がかかるわけです。いろんな事柄に対して、でそれで、それ決めなきゃいけないことがいっぱい起こってくるわけで、それで、神様にもともとですね、1日岡丸牧師は祈祷の牧師で10時間ぐらい、秋元牧師も5時間ぐらいは祈ってたんですけども、でも特にそのより早くより正確に神様を教えてくださいっていうことを祈り始めたんですね。そしたらその時にある方が予言が来るっていうことだったんですけども、それが祈りの答えだとはその時思ってないわけですね。だから予言は当時評判が悪かったし、予言がなくても神の声を聞けるとその段階では思っていたので、断ろうと思った、ね、そしてもでも主任牧師の様に確認しないといけないということで祈ると、秋元牧師も岡丸牧師にもこれは私から出たことだから進めなさいということで踏み出したんですね。昔はよくね、清水の舞台から飛び降りるつもりでなんて言われてましたけども、これで非難されるな、ね、まともな教会と言われなくなるなって、もう最初から覚悟して踏み出したで、案の定、散々いろいろ言われましたけども、しかしそんなことを言われるよりもはるかに多くの祝福を見てきて、それを通し、それが実はより早くより正確に主に教えてくださいって言ったことの答えだったんです。後で分かったんですけどね、まさに神様は予言がなければわからないようなことを語ってます。語りの中心は聖書ですよ、これは間違いなさい。でもその聖書の枠の中で、でも具体的に、例えばアメリカだとか日本なんてのは日本こう出てきません、長崎も聖書には出てきませんが、そのこの神様は具体的に神の計画を示し指示し、教えてくださるわけですね。もちろん義務が必要ですけれども、そのことを通して非常に多くの祝福を受け、働きが開き、一人一人の人生にも神の栄光が現れました。で、神様はもちろん基本は聖書ですけれども、しかし予言を通して私たちに これ予言がなければ発想もしない、予言がなければ考えもしないようなことを語ってくださり、神様の計画を私たちに非常に具体的に教えて指示してくださる。神様の本来の私たちの召しとか導きを教えてくださるんですね。だから予言の働きというのは非常に大きな祝福だということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、それではですね、そのことがあったんですね。それで、ですね、セッションに入っていきたいんですが、その前に、先週、熊本のオンライン、宮崎、熊本、そして人吉のその後結婚式があったんで、そこに行ってきたんですけれども、熊本のオンラインに行った時にですね、オンラインされた方のお嬢さんが高校に今回合格されたんですけれども、本人としては、志望3つあって3番目の志望順番だったんですね。で、人間的に言ったら3番目だったんですけども、でもそこが本人にとって本当に良かったってことをですね、これは本当に喜んでました。本人もお母さんも、お母さんはわざわざ自分から明かしさせてほしいって言ってね、明かしされるぐらい喜んでいて、で本当に学校行って喜んで、通ってるってことで、本人も本当に喜んでおりまして、よく私が、言うんですけれども、一番願ったところに行けたら、それはそれを本当に神様に感謝です。もちろんそれはね、でも一番じゃなくて二番目だろうと三番目だろうと、神様が用意されていることってのは最善なんですね。だから思い通りになった時はもちろん神様に感謝してください。でも思い通りいかなかった時、こんなに祈ったのに答えられなかったと思った時、気をつけてほしいんですね。それは答えられなかったんじゃなくて、もっといいことを神様は用意されてるんですね。あなたがいいと思ってるよりも、もっと良いことを神様の方は用意されてる。もっと良いものを神様は持ってるということをね、覚えてほしいですね。私の長男と三男は実は同じ学校を受けてるんで、公立と私立とね。で、長男は両方通って公立に行きましたけども、三男は公立の方はダメだったんで私立に行ったんですけども、三男はその私立でもう本当に変わったんですね。勉強するようになりましたし、一緒に本当に変わったんですね。で、四男が同じ学校行ってますけど、いまだに三男のことを言われてですね、よく言いますね、よっぽどみんなに尊敬されてよかったんだなって言われるよかったんですね。で、長男にとっては効率が良かったんですね。浪人してる時に、私は高校真っ暗だったんで、よく話したんで、大学が本当に祝福されたんで、親父はそうやって言うけど、自分は高校に母校愛があるって言ったんですよね。一緒にこうね寝てた時にね、やっぱり僕は高校が母校愛があって高校が良かったってほど言ったんですね。で、だから長男にとってはそっちが良かったんですね。で、一人一人に神様は一番最大のところをね入れてくるんですね。だから言ってたんですね、入学をみんな考えるけど、そうじゃない、卒業の時に輝いてできる、卒業の時に本当に神様ありがとうって心から言える学校に行けるように祈って求めた方がいいですよっていう話をよくしたんですけども、今入って本当になんか喜んでるみたいでね、これから3年間祝福されてほしいなと思いました。で、お父さん、お母さんも本人も喜んでて、それを見てお父さんもすごい喜んでられるってことね、本当に良かったなというのを思います。で、これはここなんですけど、ここだけじゃなくて人生においてね、本当にこんなに祈ったに応えられなかったってことは人生に起こることがあるんですけど、その時に応えられなかったんじゃなくて、神様は本当に私たちを愛しているので、もっといいことを用意しているんですね。で、特に知っててほしいことは、私たちは地上だけじゃなくて永遠なんです。これは本当に永遠なんです。で、58になってきたから思うのかもしれませんけども、まだまだいきますよ。でも、何を言いたいかというと、地上のことだけでももちろん神様は良いものを用意しているといいますけども、永遠に目を留めたら、もっといいことを神様は用意されているということは必ずあるんでね。どうぞ皆さんですね、祈ったに応えなかったって言って、応えないと傷つくことあるんですけども、いや、神様の愛はもっと深くて大きいので、必ず最高のものを用意されてるってことをね、覚えててほしいという、今日の説教と実はかかってくるんですね。だからちょっと話してるんですけどね、それをね、ぜひ知っててほしいと思います。それと人吉に行って、結婚式があったんで、前回行った時は、もう結婚されたけどキリスト教式がなかったんで、もう一遍神様に誓約式だけきちっとやり直したいということで誓約式をしたんですけど、その時子供さんの一番下の子供さんかなのがフィアンセ連れてきたんですけど、すごく主に触れられてですね、でその後救われたみたいです。で、今回は次女の方の結婚式だったんですけど、とっても祝福されたんですが、 やっぱりその一番下の子がやっぱり連れてきて、自分たちの結婚式も次してほしいってことを言われまして、本当に良かったなと思いますね。エスさんも信じて、ちゃんと神様の前で制約をして結婚式ができるってことは本当にいいなというふうに思いました。皆さんもぜひね、神様の前で約束をしてほしいというふうに思います、ね。私たちの方は不真実でも神様の方が真実なので、その時祝福しかされるということをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の5章の25節から、先ほど言いましたけど12年長血を患った女の人、これは婦人病ですね、出血が止まらないという病気だと思いますけれども、その、ね、女性の方がイエス様のところに行って、癒されて治って時の話なんですけれども、ちょっと先にね、最後のところみたいに34節でイエス様がこの女の人にこう言ったんですね。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。この治したって言葉は言語では救われたって言葉です。で、実はこの救われ、もちろんこれは治したで訳がいいと思うんですけど、救われたって言葉で、救いって言葉には病気を治すってことが含まれます。これは言葉の中に含まれます。だからイエス様、神様が救い、イエス様が救いっていう時は、実は病気の癒しも入ってるってことを覚えてください。だからイエス様は救われるんですけれども、この方は救い主ですから、当然病気も癒してくださる方なんですね。それは特別なことではなくて、イエス様にとっては当たり前のことなんです。だから病気が癒されるってことは何か特別なこと、特殊なことと考えないでください。パウロ牧師の言葉を真似すれば、宝くじに当たるようなことと考えないでほしいですね。それは日常茶飯事に起こることなんです。本当に本来そうなんです、聖書から言えば ね。だからこの時も、娘、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気から救われていなさいって言うんですけども、で、鍵はあなたの信仰があなたを治したって言うんで、ね、じゃあその彼女の信仰は何だったかってところもちょっとね、注目しておきたいんですね。で、この女の人は12年間だから長かったんですね。やっぱり12年病気が続くっていうのは長いと思います。そしてさっきも言いましたけれども、婦人病ですので血が出て、それはただ体が病気なだけじゃなくて、汚れていると思わされるんですね。だから精神的にも、もっと言えば霊的にも、彼女は非常に傷つき傷んでいたと思います。雷病みたいにね、隔離されることはないんですけれども、しかしやはり非常に傷んでいたと思いますね。で、だから彼女は何とかして治りたかった。で、財産をたくさん持っていたかどうかわからないけども、自分の持てるものの全てを使って、とにかくお医者さんにかかったみたいですね。この女は多くの医者から、言葉がひどいですね、ひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったと。ちょっと厳しい言葉が書いてありますけど、私はお医者さんをすごく尊敬してますので、ただおそらく本当に彼女のことを思って一生懸命やってくれたお医者さんもいるし、残念ながら冷たかったお医者さんもいるし、いろいろだと思うんだ。でもどんなお医者さんも結局最終的には、医療費ってのは保険なんで当時ありませんし、今でもね、日本はよくありますけど、海外あんまりないんですけども、その本当にその、たくさん医療費がかかる。だからもう彼女は一生懸命持ってるものを全部使い果たして、いろんなお医者さんにかかってなんとか治りたいと思ったのに、結局何の甲斐もなくかえって悪くなってしまった。だからこういう厳しい言葉書いてあるんですね。おそらく信頼してて一生懸命頼ったんでしょうね。でも逆になんか最終的には結局ダメだったので、こういう言葉があったと思うんですけども、病気の場合はやっぱり当然お医者さんに頼ると思うんで、いろんなお医者さんに頼っていろんな方法をしたんですね。ある仲介書にはね、当時のこの婦人病の治し方はね、12種類あったと書いてあってね、中には迷信的なものあったけど、おそらくこの人は全部試したんだろうなんて書いてるのがありました。どこまで正確か分かりません。でもとにかくいろんなお医者さんのところに行って、いろんなお医者さんの言うことを信じて、一生懸命お金もかけて時間もかけてやったけど、結局良くなるどころか悪くなってしまったっていうことだけは確かなんです ね。で、ちょっとここでちょっと脱線しますけどね、お医者さんにかかることは不信仰ではありませんので、これは間違いないでください。私たちの教会は神様が直接治してくださることを本当に信じてますけれども、お医者さん、病院にもちゃんと行き、お医者さんにもかかることを勧めています。体の病気も心の病も、ね、ですから ある方が奥さんが病気になった時に、精神的な病になった時に、奥さんがなかなか行きたがらなかった時に、その犯人の方、牧師だったんですけどね、私が今でも忘れませんけど、パウロ牧師が言われたんですよね。その子に、その人にね、その牧師の人にね、私にしましょうかね、木原君でもいいけどもね、誰それ君って言ってね、私の悪口を3回言って、ね、行かないと秋元牧師がもううるさいから で私の悪口を3回言って奥さんを病院に連れて行きなさいって言ったんですね。ものすごく覚えてます。秋元牧師は神様に癒してられた方で、癒しをよく知ってらっしゃる方で、癒しの証は山ほど持ってらっしゃいますけども、ちゃんとそう言ったんですね。そしてその奥さんは言ったんです。1年半後ぐらいに精神的な病は癒されました。今元気にしてらっしゃいます。名前は伏せますけどね。できちんと薬を飲んでね。ただし精神的な病は特にそうですけど、普通の病気でも本当に神様により頼む結果としてお医者さんにより頼むんですね。ここは間違いないくださいね。多くの人が間違えるのはね、医者に頼るんです。違います。本当に神様に頼る結果としてお医者さんにも頼るんです。だからお医者に頼る、お医者さんを祈ってほしいんですね。どっちのお医者さんがいいとか悪いとかいうのじゃなくて、あなたに一番最善のお医者さんを神様は必ず用意してるから、あなたにとって最善の、特に精神科とか心療内科の時はすごく大事です。体の病気の時も大事ですよ。本当にこう神様が用意してくださったお医者さん、あなたが信頼できる神が用意してくださったお医者さんがいるから、ちゃんと祈ってね、かかってくださいね。そして神様が用意したお医者さんに関しては信頼して、神により頼んでそのお医者さんの言うことに従ってほしいですね。ちゃんと薬を言われた通り飲むとかですね、ね、そういうことはね、きちっとしてほしいですね。でとか多くの人がね、神様を忘れてお医者さんに頼るんです。そしてお医者さんに頼りながらね、神様よかったら何とかしてくださいって、まあ、でお医者さんがいいって言ったら喜び、お医者さんがダメだったら落ち込み、で神様が何て言ったかってことはあんまり重要じゃないんですね。でこの時に神様により頼んでないんです。お医者さんにより頼んでるんです。どうだかりますか。本当に神様により頼んで、医療を通しても神が働くから感謝して、で神様、お医者さんがダメだと言っても神様が大丈夫って言ったら、神様言ってるからきっと大丈夫だなっていうところに立てれる、わかりますかね。神により頼んでお医者さんにも行くっていうことですね。ここは間違いないでほしいんですね。多くの人がお医者さんにかかることは全然問題じゃないんですけども、医者の言葉に一喜一憂して医者に翻弄されてるんですね。お医者さんは私はとっても尊敬してますが、お医者さんは人間です。本当に素晴らしいお仕事だと思いますけれども、謙遜な医者ほど、もうダメだとか大丈夫とか簡単に言いません。はい、でどうぞね、できる医者、お医者さんいっぱいいますけど、謙遜な人はすごく少ないですからね、残念ながら日本は。ちょっとね、本当そのことをね、ちょっと脱線しましたけど覚えてください。で元に戻りますよ。でこの時、彼女は一生懸命かった。で病気じゃない方の場合はね、お医者さんじゃなくてもいいんです。信頼できる人やいろんな方法で何とか解決しようと自分で一生懸命やったってことです。あるいは子供のことでもいいし、あるいは仕事のことでもいいですけど、自分ができる方法で一生懸命いろいろやったと。でクリスチャンならば一生懸命いろんな方で祈ったりしてみていろいろやったと。でも結局うまくいかなかったってことがあるわけですね。でまさにその人、この時はそうですね、もう一生懸命やったけどもう全然ダメだった。でその時に彼女はイエス様のことを耳にしたって書いてある。聞いたんですね。病気を治してて、大病を清めてて、奇跡を行ってるとって、でイエス様のことを聞いた。で私感動するのはですね、これだけ失敗してたら失望して落胆すると思う、普通は。でもイエス様のことを聞いたときに、彼女は、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。どうしてそうしたかというと、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えたからだ。これ治るというのはさっきも言った救うですね。きっと私を救ってくれる、病気を治して本当にこう、もう私を完全に癒して決めてくれる、そして私を解放してくれると考えていたという言葉、直訳は言っていたです。だからそう考え、そう思って告白してたってことなんですね。イエス様の話を聞いたときに、彼女はあ、この人だったらきっと何とかしてくれる、直してくれると信じて告白して、そして実際その通り、しかも面白いのはね、触れば治ると信じたんですね。で、先週か先々週か何週間か前にやったと思いますけれども、来病人はこのイエス様のところまで来て、私を清めてくださいって叫びますよね。でもこの人はそんなこと言わない。とにかくイエス様の後ろに行ってちょっと触ればいいと思った。日本人には合いますよね。何だかというと、本当にこうみんなの前に出てね、婦人病なんです、治してくださいってとてもちょっと恥ずかしくて言えないし、それになんか、とてもこんなイエス様のところに出ていくほどの勇気はない。でもとにかく治してほしいし、イエス様だったら治してくれる、きっとそっと触るだけで、その着物の房、これ房なんですね、こう当時こう房をつけてたんですけど、その着物の房にちょっと触るだけでも神様直してくれるって信じたんですね。 でね、今日皆さんね、イエス様はどんなふうに死にてますか。例えばこの病、もしね、この病気で言えばね、ちょっと触るだけ治してくださる、もう触れただけで治してくださるって彼女は死んだんですよ。でもある人はね、イエス様の着物に掴んでね、掴まなきゃダメだ、ね、ある人はですね、イエス様前ってここに手を置いて、ここに手を置いて、ここに手を置いたら治してもらえる。ある方はね、3日ぐらい断食していかないと治らないと思って。ある方はね、私みたいな悪党はね、もうちょっと懲らしめられてからじゃないと治らないと思ってる。いや、自分じゃなかったら誰、この前後に実はね、ヤイロさんっていうね、人がいて、自分の娘が死にそうで実際死んじゃうんですけど、生き返らせてもらった人がいるね。この前後にちょうど12歳の子をね。で、例えばそれと、ね、この場合、この人は女の人は10年の味わった人は自分のことですけども、誰かあなたの大切な人がいて、神様って言った時に、ああでも、もうこれはちょっとひどすぎるから、せめて私がもうちょっと1週間ぐらい断食しなきゃとか思ってたりしませんか。でもちろん繰り返しますよ、断食してることはとってもいいことだし、ある時間に乗ることはすごく大きな力です。で、神様に示されたらそれを全うするとかとっても大切です。でもその時にね、私たちが神の恵みを受ける私たちの一番の土台はどこにあるかというとね、十字架なんです。そしてこれは無条件なんです。信じるだけなんです。全くそれに値しないし、ふさわしくないし、ね、全くダメだけど、もう本当にもう衣の草にちょっと触っただけでもあなたを治すことができますよねって、この女の人は死んだんですよ。とても前なんか出ていけないし、ね、もう本当に草に触るだけで治してもらえるよって死んだんですね。私ね、この女の人好きなんですね。その通りになったでしょ。イエス様ってそういう方なんですよね。でもある方のイエス様ってのはすごく狭いし、立法的だし、窮屈なんですね。でもこの女の人は触るだけでも治してもらえるって信じてた。今日あなたが何を問題持ってるか知りません。健康の、この人みたいに健康の問題かもしれないし、経済の問題かもしれないし、人間関係のことかもしれないし、お仕事のことかもしれないし、自分のことじゃなくて、八重さんみたいに自分の子供のことだったり、伴侶のことだったり、両親のことだったり、ね、友人のことかもしれない。でもその時に、このあなたの信じた通りに、あなたの信仰あなたを治してますって言われてるでしょ。彼女は触るだけで治してもらえるって信じたんです。どんなふうに信じてますか。礼拝に来て神様って言えばきっと神様が答えてくれるって信じてますか。今日どんな思いで来ましたか。きっと神様礼拝で祈ったらな、答えてくれるって信じてますか。まあ礼拝ってこれから3週間続ければなんとかなるかなってどんなふうに死にてるかなんですよね。で、この人はね、触るだけで治してもらって死にたんですね。で、その通りに彼女がした時に、で、大事なことがあって、まずこの人は治してくれると思って、触るだけでいいと思って、これ言ってた、言語は言ってた、大丈夫、言ってた、言ってるんです。ある方は言わない。隠れて祈ることはとっても大切です。間違いません。でも隠れて密かに祈ることはとっても大切なんですけども、あることに関しては告白することが大事です。隠れて一生懸命祈ってるけど、でもお医者さんの言うことばっかり聞いて、でも神様治してくれますって言わないんですよ。言わないんですよ。もうこれは難しいね、治らないね、厳しいねって言った時に、あ、それでも隠れていることは大事ですよ、間違いないください。しかしその上で神様は、でもイエス様は治してくれるよって、イエス様いるから大丈夫だよって言わないんですよ。この人は言ってたんですよ。イエス様の衣にさえ触れば治れるんだって、これ考えてたって訳はね、間違ってはないけど妥当ではないんです。言ってたんだ、言語は声に出して言ってたんです。で、この言葉に出して言うってことはものすごく聖書では重要なんです。信仰の表れだから、信仰の表れだから。何を語ってますか。お医者さんの可能性ですか。自分のこの世の中の価値からの可能性ですか。イエス様の言葉、イエス様がいたら大丈夫だって、イエス様いるからこうなんだってことを語ってますか。解き放ってますか。職場は仕事をするところだから簡単に救いが起こらない、その通りなんです。でもそこでもっとイエス様の可能性を語れば奇跡は起こるんです。それをしたのは韓国ですね。大統領は韓国クリスチャンです。福音派の熱心なクリスチャンです、ね、 で、まあね、あの何を言うかってすごく大事なんですよ。あの祈ることはとっても大事だけど、祈って告白するんです。ある方はすごく祈ってるけど言わない。イエス様いるから大丈夫だって、イエス様いるから治るよって、お医者さんに喧嘩を売る必要はないけど、あそうですか、でも私はクリスチャンです、様信じてるからきっとイエス様が治しかさるって信じてるんですって、笑うがバカにされるが告白した人はそれを見るんです。信仰っていうのは皆さんね、動詞なんです。 愛も信仰も本来言語では動詞なんです。愛は愛するって動詞なんです。信じるってことは動詞なんです。だから簡単な人で感謝をする、もう一つは告白するんです。私は治るって、大丈夫だって、愛する人に向かって、いや大丈夫だよって、イエス様いるからなんとかなるよって、こうそう言うんですね。でもね、どうもね、人は弱さがあるからしかね、逆は簡単に言うんですよね。あもうダメだとかね、もうおしまいだとかね、言うんですけど、大丈夫っていうのはなかなか言わないですよね。これはね、これは、ね、霊的な世界だと思います。だから祈らない、祈るとき力が来るから言いやすいんですね。だから祈ることはとっても大事なんだけども、言うんですね。で、この人は言ったってことで、言ったって書いてある。ね、きっと触れば治る、きっと触れば治るって。イエス様、あ、そうじゃ、イエス様に触れば治るって言って、言いながら行動、アクションしたんですよ、行動したん。イエス様のところに実際やってきて、言った通りに行動して触ったんですね。言ってことですね。路上に行けばきっと祝福がある、路上に宝があるってサム様言った。だから路上に行けば宝がある、路上に行けば宝があるって言って行かない人は宝を見ません。路上に行って宝があるって行く人は、昨日も路上でいろいろ出会いがあったみたいね、もうなんか、ちょっとすみません、覚えきってないや、どこの国だったっけ、なんか海外の人たちと出会ったし、日本の人とも出会ったしね、なんかいっぱい出会ったみたい。昨日も路上に行った時にね、やっぱり行ったからですよね、はい、で信じて告白していても行動しないといけないですね。その言葉に従って、でこの人は触ったら治るって告白して触りに行ったんです、ね、イエス様の衣の草に。でその時に奇跡が起こったんですね。で皆さんもね、その今これがあなたの信仰だって言ったんですね。で彼女は本当につらかったと思うんですけども、イエス様に対してはね、希望を持って信仰を持ったんですね。あなたも私も自分に関しても人に対しても失望させることが、残念だけど、こんなこと言ったら失礼かもしれないけど、私も含めていっぱいあると思う。でもキリストは失望させません。でさっきも言いました、そんなこと言ったって祈ったとおりにならなかったよって、もっと良いことを神は用意されています。今理解できなくても必ずそうなります。私だって今どうしてだろうと思うことはいっぱいある。いっぱいはない、いっぱいはない、いくらかあるでもその一つ一つに関して必ず神様は良くしてくださるって信じてるんですね。わかりますかね。でいうのはね、神様は私たちを本当に愛していて、祭典を与えたいんです。最高を与えたい。ただ神の最高は時として私の最高とは違うから、まあ、祭典という言い方をあえてしますけどね。でこの時この人はいろいろ戦ってダメだったけど、イエス様に関してはイエス様の指揮の時に、この人だったら大丈夫だと思って、後ろから触りだけでいいと思って告白して実際行った。そしたら29節、するとすぐに血の源が枯れてって書いてある。根本から治ったん。ひどい痛みが治った。痛みは減少です、それは治った。でもその根本の血の源が枯れて、つまり根本から治ったことを体に感じたと書いてある。本当に治っちゃったんですね。 でもその後にイエス様はその時その瞬間自分の力が出ていくのを感じたって感じですね。だからなんかある精霊の力がガッとね、イエス様からの力が流れていったんでしょうね。でそれをイエス様は感じたんですね。ということはイエス様から力が出ていって、そのイエス様の力が彼女を癒したんです。イエス様の力が、もうちょっと言えばイエス様がこの女の人を治して、イエス様から出ていった力が治したんでしょ。そうですよね。でもイエス様は面白いですよね。この後振り向いてね、誰かが私の時に触ったと言ったらね、面白いと言ったの、弟子がね、これ言ったの誰でしょうね、なんとなくペトロっぽいけどね、わからないです ね、ペトロさん間違ったらごめんなさいね、分からないですけど、ね、誰かが触ったったらね、そんなこと言ったってこんだけいるんですから、それ一人や二人触りますよ、分からないですよそんな、みんな触ってますよとか言ったわけです ね。で、あのペトロはね、せっかちだからね、イエス様の本意が分からなかったんですね。いや本当に誰か触ったんだって。説が二つある。一つはイエス様も全部分かってたけど、この人にあえてみんなの前で告白をね、させたかったってことと、もう一つは本当に分からなかったんだって説があるんですね。まあ、どっちか分かりません。まあ、どっちでもね、あなたの好きな方を取ってください。でも一つは分かったけどってのは言ってほしかったけど、もう一つは本当に力が流れていったことを感じたけども分からなかったとすれば、逆に言えばまさにイエス様が直したんだけども、あのだから誰が来た、だから私が直したんですよね、イエス様が直したんですよね。でも面白いのは、その時にこの人が出てきてそれを話した時にね、ひれ伏して、もう本当にひれ伏して、恐れのいてひれ伏して、真実だから実は婦人病でした、でも治ったんですって話をしたんですけども、その後にこう言ったのは、さっき言ったように娘をって言ったんです、まずね。で、第一杯でも聞いたんですけどね、イエス様にね、あのもう60過ぎてる人も含めて娘をとか息子をって言われた時に、イエス様にですよ、私に言われたら気持ち悪いでしょうけど、イエス様に娘を息子をって言われたらね、私は嬉しいですよね。ちょっと目を見てね、パッて治ったわけじゃなくてね、誰か治したんだって言って張っていったら、あ、そうか娘よって、こうね、あの皆さんね、言葉って大事なんですよ。娘よって言ったんですね。あの、聞いてみようかな。あのイエス様に、ね、目をこう見てね、娘よって言われた時にね、イエス様にですよ、私じゃなくてね、イエス様に言われたらね、あの別に何とも思わないあっそうって遠慮なくあので無理してあげないでね、周りがあげてるからあげないでね、あ嬉しいなっていう人、娘よでも息子よ でもいいから、男だったらあんまり感じないから、いや別にあの私は真面目に嬉しいですよ、イエス様に娘よって言われたら。で、私はあのちょっと今日娘がいるから言いにくいんですけど、あのね、あの特に長女はね、あの一番最初の子供でだったんで特別なとこがあったからね、今で言いますよね、オーマイドータイラブユーとか言ってね、あの感情込めて言うとですね、向こうもこっちも照れるからそんなふうにはしませんけど言いますよ。でも本当に本当ですよね、オーマイドータイラブユーってね、日本語で言うと恥ずかしいから英語で言ってますけども、本当に本当ですよね。その時はすごくこう言ってる私も嬉しいし、僕はふんとか言ってますけど、ふんとか言いながら聞いてるんですね小さい時は喜んでくれたんですけどね、大きくなったらふんとか言ってますけどね。で、この時この女の人はいいですか、婦人病になって汚れたものとして扱われてたんですね。本当に孤独だったし辛かったと思う、体だけじゃなくて心も。ところが今人気があって救い主だと思われるイエス様だって、救い主だと思ったから来たんだから、その救い主である方が自分を見て娘よって言ったの、いやあなたは私の子供娘だよって。これ嬉しかったと思うし、周りのみんなが聞いてるんですよそれを。これすごく嬉しかったと思う、認められたって、ね、そしてあなたの信仰、あなたを治したって考えてみてください。あなたが治したんじゃないでしょ、イエス様が治したんですよ。イエス様から力が流れてそれが治したんですよ。でもイエス様はそうじゃない、いやあなたの信仰があなたを治したんだよって、つまりあなたの信仰は立派だったねって、その後の信仰が治したんだよって言ってくださって褒めてくれたんです。嬉しいでしょうね。で、周りもみんなそれを聞いてるんだから、この人に対する意識と見方が変わると思いませんか。イエス様の言葉ってね、さりげないけどものすごく深いんです。で、信仰褒められたわけですよね。そして安心して帰りなさいって、あの病気にから救われないですよ、家に帰っていいよって、今度はもう家で安心して迎えられるから、ね、そしてこのあと病気にかからず健やかでいなさいっていうのはね、この後ずっと大丈夫だよっていう意味なんですよ。で、これはね、長く病気をしたり、あの病気じゃなくてももう僕は何にしましょうかね、もうお酒やめるとかね、ギャンブルやめるとか言いながらね、繰り返してしまう弱さを持つ人いるじゃないですか。で、ああやめたって思ったんだけど、なんだかってまたどうなろうってこう恐れが来ることがあるんですね。でもいや大丈夫、この後もう完全に解放されたからってことですよね。まあ、キトヨシ行ってきましたけどね、ダビデ・ブラカミ牧師はもう完全に解放されましたよね。皆さん、あの お仕事されないって言ったのに、今ね、もともとの会社に戻されてね、あのハードな仕事ができなくなった分ですね、社長の代わりに時々ね頼まれていっていろいろやってるんで、ちょうどその結婚式のちょっと前に電話かかってきてですね、それもちょうどその頼まれて社長の代わりに行ってくれって、現場に行って社長の代わりに料理やってくれって言われた仕事だった。で帰ってよくなったの、もう神様ってすごいんだと思いますよね。で今は軽作業ぐらいできるようになったとか言って本人は喜んでました。そしたら体を動かすから食事が食べれる、おいしいって。で太っちゃいけないけど健全な意味でこう食事を取れるな、奇跡ですよね。で主治医が言ったそうですね、普通は入退院を繰り返すのにね、あなたみたいな人はいないって、ちょっと普通じゃないなって言われたんですって。奇跡とは言われなかったですけど、普通じゃないなって言われたそうですね。あすごいですねやっぱりね、神様ってのはね。でこのあとずっと大丈夫だよってことなの。で皆さんいいですか、神様が時間を作られました。私たちはこの地上にいます、三次元の世界にいますから、私たちにとって過去は過去、未来は未来です、今は今です。私たちは時間の中にいます。でも天国は三次元だと思わないでください。どんなんなんでしょうね、楽しみですね。いや本当楽しみですよ ね。でイエス神様が時間を作ったから、神様にとっては昔も未来も今も今なんです。すごく大事なところだ、これは。神の時はいつも今なんです。だから今癒されたことは過去も癒してくださるし、この後もずっと癒されていくよってことなんですよ。でイエス様はこの時に安心して帰っていいよって、もう家族の元に帰れるよ、大丈夫だよ、そしてもう病気がず、二度と病気がず健やかでいなさいねっていうのは、大丈夫だよ、ずっといれるから。サタンが何しばらく経ったここら辺でね、また血が出るどう、また血が出るどうってね言ってきて、この辺でそうだそうだそうだってね言ってきた時にね、いやそんなことはない、主が言われたって、大丈夫だよって言葉なんです。これはイエス様はね、前もってこれからずっと大丈夫だよって言ってくださったんです。これはね、本当にこの人のことを愛してると思います。そしてわざわざ前に出して、これはスッと帰ってもよかったんです。でも前に出して信仰を褒め、この人にすごく深く傷ついてた、この人は、ああ本当に信仰を褒められたことによって癒されると思いませんか。自分は汚れている、10年間もこんな血になったことは、相当私は神様からそう言われても仕方ない、どうしようもない人間だった、汚れてるんだと思ったのが、神様はいや、あなたの信仰を直したんだよって褒めてくれて、娘だよって言ってくれて、そしてこれから絶対もうよくな、大丈夫だからねって言ってくださったの。このイエス様のなんていうか愛と深さですよね。で同じことをイエス・キリストは今日あなたに語られているのです。あなたの抱えている問題は病気じゃないかもしれない、あなたの抱えている直面している問題は別かもしれない。であなたはこの女性と違って、この前後に出てくるヤイロさんみたいに自分のことじゃなくて自分の家族のことかもしれない、友人のことかもしれない。でもイエス様、ヤイロさんも自分の子供が死んだと復活した、生き返らせてくださったんですね。で神様イエス様にはおできになるんです。でただただ恵みによってです。だって着物の草を後ろからそっと触ったんですよ。しつこいけどね、日本人にぴったりですよね。ね、パッとかき分けてですね、前に出て行ってですね、ここに手を置いて、ここに手を置いて、あなたが祈ったら治るからなんて言えないんです、とても。もう恥ずかしくて。そしてほっと後ろから触るしかできない。でも、それでいい。それでもイエス様を治してくれると、彼女は信じてたんです。礼拝に行けば、礼拝に行けば、きっと神様答えてくれる。と思ってきましたか。礼拝に行ってもな、まあ行くかまあちょっと良くなるだろう行けば木原さんも喜ぶし、まあそれでいいか、ね、あなたの信じた通りになれって時どうなりますかね先週は不十分だった、今日は献金たくさんしたいんだけど持ってこれなかった、今の私の霊的状況は最悪だけど、でもそんな私でも神様は必ず何とかしてくれる、助けてくれる、祝福してくれる、それほど神様を愛してくれたから、十字架があるから大丈夫、恵みによって神は私を祝福を去るって信じてますか。私はそう信じています。だから教皇に立ってます。そうでなければ当に牧師を辞めました。恵みがあるから立ってます。何ですかね。そして神様はこの人を今だけじゃなくて 将来も助けた。これがこういう奇跡を、こういう恵みを神様はまずあなたに与えたいと思ってるし、あなたの愛してる人に与えたい。でそれを体験、それをいろんな人に言ってほしいんですね。この世の中にこの女の人みたいに、この場合はお医者さんですけど、お医者さんに限らずいろんな人に頼ったり、いろんな方法を駆使したり、一生懸命頑張ってやってるのに、日本人は頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れって言うから、一生懸命頑張ったんだけど、頑張った挙句病気になってしまったり、心が頑張った挙句もう抜け道がなくなったり、ああそうそう、ちょうど今受付に岡田さんがいるけど、岡田さんは夫と姑さんに愛されたいから一生懸命仕事頑張ったんですよね。その結果倒れたんだから、盆も正月もなくて、気がついたらふーって倒れたって言うんです ね。最初、一番最初、自律神経失調症になった時 ね。いろんな人がいろんな形で座ってるんですよね。そして何の会もなかったって人は結構いらっしゃるんですよ。その人たちのところに行ってね、分かっちゃいたいですよね。大丈夫って、イエス様は私にこんなによくしてくれたから、あなたにだって大丈夫って、全然問題ないって、十字架あるから大丈夫って、何にもいらない。だってこの人散々他のお医者さんにはお金を使ったけど、イエス様のところにはもんなしになってきたんだと私は思います。ああ今もそんな人が多いんですね教会来るときはもんなしでも安心してください、教会来てすごい祝福されるからそしたら喜んで下げましょうねでもこの人だってイエス様のところに持ってくるものなかったんですよ。何にもなかったんですよ。彼女が持ってきたのは10年間の病気だけ、汚れてると言われてた病だけ。でもその病をイエス様のところに持ってきて、あなたはこの病を受け取って清めてくれますよね、触るだけで十分ですよねって言ったんです。私たちは今日イエス様のところに何を持っていきますか。多額の借金ですか。構いません。どうしようもない自分の内側の罪と汚れですか。いいじゃないですか。過去の失敗ですか。人から責め立てれるようなどうしようもなさですか。構わない。イエス様のところに来て、それを持ってきて、そしたらイエス様がそこに触れてくださる。その私をイエス様は愛して助けて救ってくださるって信じるなら、神はそれをしてくださいます。十字架はですが、それほど偉大なんです。いつも言うように、この地上で十字架で解決できない問題なんて何一つないんです。この三次元の世界の中でキリストの十字架で解決できない問題はないんです。過去も未来も今も神の手の中では今だから必ず解決できる。そのイエス様を信じてるんですよ。聖書の通りに信じましょう。サタンがいろいろ割り引いて、サタンがいろいろこう線を引いて、小さく小さく小さく小さくしてしまう。でもイエス様はそんな小さい方じゃない。イエス様の愛はあまりにも計り知れなくて大きくて深い。でその愛を本当に体験して、この人みたいに、この人癒された後ね、明るく元気に来てね、みんなに言ったと思いませんか。イエス様のことを語らずにおれなかったと思いませんか。もっと語らずに折れない、もう伝えても痛い人見たらほっとけないぐらい、もう嬉しくたまらないっていう、そういう神様の用意している奇跡をあなたにも私にも神様の方を与えたいと思ってる。受けましょう、もっと大胆に。で、ね、それをね、神はしてくださるということを、ね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。メッセージはありますけど、アメリカから帰ってこられた時に、証しをしたい時にね、カリスマ世界でアメリカの証しをしてもらおうと思ったんですけども、一人の姉妹はアメリカの証しではなくてアメリカに行く前の証しをされましたでその時にね、ペースメーカーですかね、つける予定だったんで、とにかくそう、ね、無事につけれたらいいっていう内容だったんですかね。ちょっと細かいことは本人に聞いてください。でも教会の方はね、もう完全に根本から治るようにって言われた、ね、で答えは根本から治っちゃったわけです ね。イエス様ならそうできるって信じて祈って、そうなっちゃったんですね。皆さんね、イエス様は本当にあなたに祭壇を与えたいと思っているので、もしある方、いやそうは言っても祈ったけど答えなかったんだよってことはきっとあると思う。私はあると思います。でもいいですか、もっと大きなことを、もっと本当に良いことを神様用意されているので、それを忘れないでほしい。そしてもういいやなんて方に、もう一度祈ってほしい。 もう一度この方を信頼してこの方のところに来てほしい。イエス様は必ずあなたに祭殿にして最高の人生をあなたの愛する人とあなたに与えてくださいます。そのことをね、知っててほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も昔も変わらないイエス様です。イエス様、12年長血を患ってきた女が12年間どんな思いをしたかをイエス様あなたはよく知っておられて、この女の人がイエス様の話を聞いたときに、きっと衣に触れば治る、救ってくださる、そう信じて、ほんの少し触れた瞬間にあなたは力を流して癒されて、そしてわざわざこの人を招き出して、あなたの信仰が治したんだよ、大丈夫だよ、安心して家に帰って、さあ新しい生活を、この後二度と病気にかからないでしなさいねっておっしゃってくださいました。私たちの過去がどうであろうと、私は今どんなに病気であろうと、汚れていようと、失敗していようと、あなたはそこから救い出してくださって、この後私たちを支えて守って、天に帰る日まで、いや永遠に立って導いてくださる神であることをありがとうございます。どうぞイエス様のところに来て、本当にこの方に信頼して、この方のより頼むものとしてください。イエス様、声に出して言うことができますように、人の言った言葉じゃない、お医者さんの言った言葉じゃない、イエス様がおっしゃっていることを声に出して言いますように、そしてこのイエス様のおっしゃったことに、イエス様がおっしゃることに応答し、またこうなると信じることに応答して、信仰のアクションを行動を起こしていくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。私に何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの心の本当の願いを、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいいです、経済のことでも健康のことでも、あるいはお仕事のことでも学業のことでも、本当に自分の願いを、心の一番の願いを主に向かって祈ってください。主はその願いに応えられます。天のお父様、今お一人お一人に手を伸ばして、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決勝利を具体的に表してください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ、心と体を完全に治れ。すごい孤独を感じている人がいます。その人は神様が共にいることを覚えて、徹底して感謝をし、そして私を褒めたたえなさい。その時に、私が用意した友、私が用意した助けて、私が用意したものを備えよう。それは単なる友ではなくて、あなたにとってすごく生涯における大切な人となるだろうと知られます。今通っている孤独はあなたにとって何のマイナスでもありません。それはあなたにとって後の日に宝となる。あなたはそこで私を見出し、私の愛を本当に深く知るだろう。私の愛は非常に具体的です。そこで徹底して感謝して、私を褒めたたえなさい。私はそこで具体的に私の手を伸ばそうとしております。耳が痛い方、耳が聞こえにくい方、イエスキリストによって耳に触れてください。痛みを取り、また聞こえにくさ、難聴ならばそれを完全に癒してください。イエス様って目指る耳を癒されよ。イエス様って耳をすっきりはっきり聞こえるようになれ。耳の痛み、その根本の原因に触れて完全に癒してください。喉に触れてください。背中に触れてください。喉にあるがん、それから体調にあるがん、それから心臓にあるがん、肺にあるがん、イエスキリストって目指る消えてなくなれ。十字架の血を注ぎます。聖霊の火によって、十字架の血によって消えてなくなれ。あなたの残りの生涯を神様の手の中に捧げなさい。あなたの残りの生涯を神の手の中に捧げなさい。神様はあなたの生涯を神様のものとして用いられます。それはあなたにとって最善の人生、最高の人生です。 なんか天と地が一つになってこれから神の働きが始まります。今までにないぐらい天国っていうことをこうはっきり実感しながらこの地上であなたは神の手を見ていくだろうと知られます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。離れてる人がいて、ある方は子供、ある方は友人でしょうか、ある方は親でしょうか、その方のために祈ってるんですが、この祈りは答えられています。信仰にならないでこの祈りを答えられてる、神は答えてくださる、答えられてるんだっていうところに立って祈りなさい。その時祈りが導かれます。その時祈りが動き始めます。イエス様ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。古い方のハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吠えば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、またその家族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。